マッチとアスカの珍道中。
この番組ではマッチとアスカが旅についてお話ししていきます。こんにちは、アスカです。
こんにちは、マッチです。
はい、じゃ今回はフィヨルド編ということでお話ししていきたいと思います。
はい、はい、あのフィヨルドに行く前に、後かな、前かちょっと忘れちゃったんだけど、あの、今もうノルウェーを越えて、まあ、大西洋の北の、北の方に、を進んでいくんだけど、船が。もう、なんて言うんだろうな、いわゆる白夜みたいな状態になってね。あの、なんかそれたまたまアスカとこう、たまたまじゃないけど、一緒に見ようみたいな話になって。
あったね。
なんか覚えてる、それ、あの
覚えてる覚えてる、
ちょうどね、
フィヨルドとともにね、の日の前なの、前
だよね、
直前なの、
その話もちょっとしときたいと。
あ
の本当にすごいよね、白夜って。あの、頭ではわかるじゃん、その
なんかね、
夜中の2時3時でも明るくて、まあその正確に言うと僕たちが見たのは白夜、あの太陽は沈んではいるから、白夜だなんて真っ暗に ならないの。
そうそう、真っ暗にならない、
あのずっと夕方みたいな状態が、夜中の 2,3 時まで夕方みたいなのが続いて、そのまま真っ暗にならずに朝日がやってくるんだよね。
そう、
あれすごい、すごい感動だったよね。
なんかね、私徹夜して見てた、
ね、そうそう、あれはなんて言うんだろう、実際に見ないとこう、得られない感動があるなって、あのやっぱテレビとか、今ね、ネットとかでも全然見られるけど、写真でも見られるけど、なんだろう、空気感とか、やっぱすごい神秘を感じるよね。そしてやっぱりあの夏なのに寒かったよね。
寒かった、めっちゃなんか上着着てたよね。
上着も、アスカの帽子もかぶってた気がする。
あ
の、毛糸の帽子みたいなのか
ぶってた。もこもこのね。
ね、
かぶってた、かぶってた。
いや、だからあれはすごくなんか、なんだろう、なんかこう、経験な気持ちになるっていうか、こう、自然に対するなんか、畏敬の念みたいなのが湧いて、すごく、
よかった。
よかったよね。
で、静かだったね。
そして、とっても静かだったよね。もう海が、で、海も穏やかで、なんか、何かやっぱりね、こう、なんかなんだ、神様的なものをこう感じる時間だった。で、その、その経験を知った、してからのフィヨルドだったんだよね。だから、余計そのなんかこの、なんだろうな、こう自然というもののこの、なんか、凄さ、壮大さみたいなものを肌で感じたのが、このフィヨルドの時期で、なんか、ソグネフィヨルドだっけ、あの、ね、大きい、あの、世界で確か2番目に大きいフィヨルドとかじゃなかったっけ、だったけど、どうでしたか、あの、第一印象とか。
フィヨルドはね、あの、なんか、もう世界に本当こんなとこあるんだって思ったのと、あとは、行って初めて知ったことだけど、なんていうか、そのフィヨルドで入り組んだ港で陸路では到底たどり着いたりできひんところの、なんていう、岸辺みたいなところに村があって
、
で船で行き来してるのかなっていう感じで、それがすごい、こんなとこに人住んでるんだっていう驚きがあった。でもめっちゃいいなと思って、こんな壮大な景色を見れるとか、っていう感じだったな、
あって、なんかポツポツってさ、なんか、まあ、民家もあったよね、あの山小屋なのか民家なのかみたいな、ポツポツってあってね、
そう
あったよね、生活を感じたよね、人々の、
うん、
なんか本当映画の世界だったよね。
あ、そうだね、映画っぽさあったね、
いや、自分は、
あとなんか、あの、覚えてるのは、こう、だいぶわーってみんなが外出てわーってなってる時に、船見てみんなで行ったから、船で音楽流せるのね。で、円矢がかかって、なんか、あ、泣けるみたいな、なんか、この壮大な景色を見ながら透明感のある歌声と思って、 なんかすごいナイスチョイスって思った記憶が
ある。
うん、
なんか自分はさ、
うん、
あの前から言ってるけど、
うん、
その遺跡とかさ、
うんうんうん、
その人が作ったもの、
うん、
にやっぱ興味があって、うん、あのマチュピチュもそうだけど、
うんうんうん、
そういうものを見たいと思って、うん、旅を始めて、
うん、
で正直その自然はまあすごいけど、
うん、
なんかそこまでそのさ、なんていうのか、重きを置いてないというか、こう期待をしてたわけじゃなかったわけ。うんうん、自然でしょみたいな、あの、うん、日本にもあるでしょ自然みたいな、
うんうんうんうん、
なっていうぐらいの気持ちだったんだけど、
うん、
もうあの実際その見て、
うん、
なんかその何千年もかけてその氷河削った、うん、その何千、ね、何十万年とか何万年とかのそのさ時間の重みみたいなのをさ感じるんだよね見ると、
うんうん、
なんかこうそれこそ百聞は一見にしかずだけど、
うん、
このテレビで見るのと、この規模感がね、わかんないんだよね。
そうだね。
で、それをやっぱバーンと目の前にそれがあって現実で、
うん、
それのね、なんていうのかな、今までその、全然期待とかしてなかった分、衝撃が大きくて、なんか自分、あの、この旅でなんか2回、
うんうん、
泣いたんだけど、あの景色を見て、見ただけで泣いたのが2回あって、
うん、
1回目が、まあ、話したけど、マチュピチュで、
うん、
二回目がフィヨルドだったの。
は
あ。それぐらいなんか、
うん、
地球ってすごいって、
そうだね。
思った瞬間だった。
本当にね、百聞は一見にしかずって、本当にその通りで、こういくらね、ドローンで飛ばして、いい景色とか、うん、いい映像が撮れたとしても、
うん、で
も自分がその場にいるかどうかって、
うん、
で何を感じられるかみたいな、全然、
うん、
なんていうか、こう自分の中に残るものが違う気がする。
うん、なんか今後人生に疲れたらここに来ようって思ったもん。なん
かああいいかも、
うん、あとなんか変な話だけどなんかもう死にたいとかもうなんか追い詰められちゃった人生みたいな思ってる人がいたらなんかもう借金してでもいいからもうフィヨルド見に行きなって。
そうね、逆にね、もうなんか、うん、もう仕事辞めちゃっていいから辞めて、
うんうん、
でちょっとお金なんとか工面して、うん、
して
行くだけ行って行ってから、うんうん、ちょっと考えたらいいよ、
うん、なんかただ見るだけでもうなんか、うん、絶対何かこうなん影響いい影響をもらえる場所だと本当に思う。自分もほら全く期待しないで行ってそれぐらいこう衝撃だったから、
本当にね騙されたと思って行ってほしい、
行ってほしい、うん、言葉では説明できないスケール感が、
うん、もうなんかはぁしか言えなかった、はぁとか
なんか圧倒されるこの
はって、うん、本当にね
もうぶわってこう圧倒される、うん、何か自然のものを見てブワーってなる感じって、
うん、
そうそうないじゃん、 なんか
ないないない、
うん、なんか綺麗な山綺麗な海みたいな感じじゃなくて、うん、もううわーってこう受け止めきれない何かこう、うん、なんかこうなんていうのかな、うん、
でも圧倒される感じはあった、
うん、
背が高いこの、
うん、
なんていう山みたいなのに囲まれた入り江、ね、細長い向こうまでくねくねした入り江みたいな、
うんうんうん、なんかなんていうのかね、地球、うん、地球ってすごいっていうなんか話だけのさこの番組でさ、うん、なんていうかねみたいに終わっても全然伝わらないんだけど
いや難しいね、言葉で伝えるのが難しいね、
うん、難しいけどなんかその全身でこの地球の凄さを受け止める感じ
だね、
うん、なんか自分がこう景色を見て泣くことがあるって思わなかったからびっくりした、
うんうんうんよかったよかった、
うん、そう、そんな経験をしました。
なんかフィヨルド他にもあるからね、なんか次違うフィヨルドに行ってみるっていうのも面白いかもしれない。
そうだね、
なんかね比べるじゃないけど、
うんうん、あともっとその、まあ、フィヨルドに限らず、
うん、
その自然の壮大な自然みたいなものも見たい、
うんうん、
まあ、国内外問わず見てみたいなっていう思うようなきっかけになったのがフィヨルドですね、
うんうん、
自分は、
うん、ぜ ひ一生に一度はみんな行ってほしいフィヨルド、
ね、行ってほしいです。損はしないです、
うんうん
うん、と思います。
よかった。
ちょっとごめん、一人で盛り上がってしまって、あれ聞いてる人楽しいか分かんないけど。ね、すごかったんですよ。
見た人しかね、はぁみたいな、私もはぁとかほぉとかしか言ってないから、
ね、うん、ちょっとあのちょっとしか伝わらないと思うけど、写真もぜひ見てください。
うん、ぜひぜひ、もうインスタでね、はい、公開してるので、
はい
はいはい、皆さん、マチとアスカの珍道中で検索してください。
はい、ぜひぜひ見てください。
はいはいはい、では今日はこの辺で、
はい、
ではまた次回、バイバーイ。
バイバーイ。